武井泉の赴くままに。さあ始まりました、武井泉の赴くままに。まずは一曲聴いていただきましょう。ギャビーで道の途中。
俺らまだ道の途中です。つかめグロリーサクセスストーリー。自分なりに進めてきた今まで、数々の出会いと別れの中で、何かを得て何か失う定め。簡単じゃないと分かっていたけど、理想と現実違いすぎた。死ぬほど悔しい思いもしたけど、終わりにするには早すぎなのさ。全てひっくり返せ、激しい痛みにも耐えて、まだやれる、まだまだやれる、きっとこれからもっともっと強くなれる。今くすぶっているお前へ、進め己の力で前へ。まだいける、まだまだいける、きっと誰もがまだ道の途中です。ロンロンウェイ、諦めるなんて選択肢に入ってないぜ。もっと上へ、期待じゃなく行くのさマジで。夢を描いて走れ未来へ、黙ってないで進めろ My way。 どこへ向かうかは決めれるだろう、自分次第で。
この番組は毎回さまざまなゲストをお迎えし、僕武井泉の感性の赴くままに、心の矢印が指し示すままに、時には楽しく、時には熱く、そして時には真面目にお送りする番組です。改めましてこんにちは、武井泉です。はい、ドア玉回数を言うの忘れちゃいました。第91回ですね、今回は。はい、実はあれで2回目に撮って撮り直してる分なのに回数を忘れてるっていう、このでも撮り直さないっていう、この適当な力の抜けた感じ、いいと思いません？まあそんな感じで今回も始まっていきます。はい、それでオープニングなんですけど、何話そうかなって、まあいつも考えてるんですけど、そう、この間ね、都内の大久保、新宿の近くになりますか、そこの大久保公園で開催されていた大つけ麺博ってのに行ってきたんですよ。わざわざラーメン食べに、新宿まで行ったわけなんですけども、まあもともとね、都内の友達と合流して、一緒に食べようかなんて話をしてたんですけれど、なんかその友達が都合が悪くなっちゃって、急遽ね一人で食べることになったんですけど、あれ面白いですね。要はラーメンフェスタですよね。大つけ麺博なんて言っているけれど、いろんなラーメンがあって、その中でね、ちょっとね、僕が気になったのが、沖縄のラーメンがあったんですよ。わざわざ沖縄県から都内に来て、そのラーメンフェスタのためにお店を、店舗を構えてやってたお店があったんですね。そこのラーメンがね、もうカテゴリー的にあれラーメンじゃないんですよね。ほぼほぼタイ料理みたいな感じのもので、タイ料理でも多分同じようなのも、料理あるんですよね。なんつったかな、忘れちゃった。あのラーメンの中に片麺、ベビースターラーメンみたいなのも入ってるんですよね。普通の麺があって、ベビースターラーメンみたいなのがあって、スープがグリーンカレーみたいな味がしたんですよね。で、パクチーいっぱい乗っかってて、すごい大好きな味で、それ食べてきて、あと面白かったのは、和牛だしラーメン？なんかね、なんだろう、あれもなんかね、食べたことない味のラーメン？牛なんですよ、牛さん。そう、それがね、あれは山梨のラーメンだっけかな。そうなんで、まあ仮にね、都内まで行ってラーメン食べたら高いんじゃないと思うけど、まあ沖縄のラーメンとか山梨のラーメンを、まあ普通のラーメンの値段で食べられるんであれば安いかなっていう思いで食べてきました。はい、まあお得といえばお得でしたからね。はい、そしてですね、その帰り道に、すごい活かした感じの大久保駅近くで老舗のコーヒー屋さんがあったんですよ。そこに寄ってきて美味しいコーヒー飲んできました。すごい味のあるお店で、ちょっと写真とかも撮ってないんですけど、もうなんかそれ以来ね、その老舗の味のあるコーヒー屋さんっていうのを求めるようになってきてしまってるんですよ。はい、いいですね、やっぱり機械じゃなくて人の手で入れたコーヒーってね、なんかね美味しいんですわ。はい、なんでリスナーの皆さん、そういうなんだろう、こう老舗の昔からコーヒー職人さんがコーヒー入れてるようなお店とか知ってたら教えてほしいなと思う武井でした。はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。 番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは武井泉の赴くままに、今回も赴くままにスタートしていきます。この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2018開催決定。2015年開局インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2018年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル
ゲストコーナー、はい、ゲストコーナーです。ツイッター等で、収録の日にですかね、散々たくさんツイートしたかと思います。質問箱に答えるよっていう風なツイートしたと思うので、その通りやっていくんですけども、なんと急遽なんですけどもゲストさんがいます。はい、この方です。どうぞ。
お久しぶりです。あれ、わかるかな、
名前言わなきゃわかんないから。
こんにちは、アシスタントやってます高瀬香織です。
はいはいはい、そんな感じです。まあやっていこうかね。
はい。
そうそう、ツイッターで、質問箱でリスナーさんに向けて、まあリスナーさんというかフォロワーさんに向けて、質問ちょうだいみたいなのね。
何件ぐらい来たんですか？
15件ぐらい。
すごい。
溜まってた。質問箱の使い方は分からなくて、質問の見方分かんなかったのね。もうなんかね、勝手に見れるもんだと思ってたら、質問見に行かないと見れないっていうのを最近知ってさ。
理解してから使おう。
うるさい。そう、だから最近、溜まってた質問にちゃんと答えなきゃなと思って。そう、だからね、今回はこういうふうにしようかなと思ってたので。
気になる。
どんな質問か、まあ、じゃあとりあえず、どうしよう、古い質問から行こうかね、ちゃんとね。なんとね、7月18日
。ありがとうございます。
ほんとごめんなさい。この、誰が質問してくれなとかわかんないんだけど、
あ、わかんないんだ。
質問箱って基本匿名なのね。
扱ったことないから。
質問だけ来て、それに回答するみたいな。まあ回答しなくてもいいんだろうけど。なので。
しよう？
いや、してる、してる、した、した、最近まとめてした。はい。はい、そんな感じなんで、行きましょう。
はい。
この一番やっぱり古い7月18日の質問からね、行きましょうね。はい。これね、結構、答えるの難しいんだけど。
そんな難しい。
難しいっていうか、意外とね、こう、どこまで答えていいのかなって。今まで、いくよ、今まで誰にも言っていない秘密を教えてって。これ結構。
そーん、だって秘密じゃん。
じゃあそういうことで。
ダメ、答えてください。
じゃあそういうことで。
答えて。
だって、かおりちゃん答えないでしょ、多分。
答えない。
ほら。
だって秘密だもん。
ほら。
いや、武井さんに来てるんだから。
そうそうだよね。
ちゃんと、
はい。一応、ツイッターの中では回答したんだけれども。まあね。リスナーの皆さんが、ツイッターをフォローしているとは限らないので、はい、言いますけれども、ツイッターで答えたままそのまま言うとね、これ結構ね、って思われるんだけど、実は過去に、20歳年下の彼女がいたことがありました。
犯罪？
うるせえ。はい、はい、ここまでね。
嘘！初めて聞いた。
言ってないもんだから。
これ掘り下げちゃダメ？
いや、下げないもん。
そう、わかった。
いろんな事情があるからね。
わかった。気になる。後で聞きます。
聞かなくていいよ。はい、はい。まあ、これ、誰にも言ってない秘密だよね。
うんうんうん、
はい、まあまあね。はい、こんな、かおりちゃんある？誰にも言ってない秘密。
あるよ。
何何？
やだ。
軽いのでいいよ、軽いので。
誰にも言ってない秘密？なんだろう。
はい、時間ないんだから。
無理無理、次行こう、次。やだ。
ずるいな。
そんなね、言えないよ。
なんだそれ。じゃあ、しょうがないな。次の質問に行くよ。しょうがないな、っていうのが悪いけど。はい。そう。この後は、またね、9月ぐらいに募集したんですよ。その時に、結構まとまってきてて、質問がね。9月の26日だけで、いっぱい来たな。そう、ほとんど9月26日なのかな。
武井ファンが。
同じ人かもしんないし、違う人かもしんないし、わかんないけどね。はい。じゃあ、次の質問は、好きな役者さんは誰ですか？答えやすいね、これね。じゃあ、どうしよう。まあ、俺から行くか。 俺ね、最近好きな役者さんができて、
うん、
役者さんというか女優さん、
うんうんうん、
で黒木華さんっていう方なんだけど、
あ、なんかツイッターで、あれ黒木華さん、
そう、あの漢字では黒木、あの華やかな花って書くんだけど、うんうん、読みは黒木華さんなのね。
知らなかった。
でしょ、俺も知らなくて、
うん、花さんだと思ってた。
そう、ずっとそう思ってて、
うん、
そう、一番最初はね、あのこの番組でも紹介した、
うん、
ももクロの映画の幕が上がるっていうのに出演されていて、
うんうん、
その時にそのあの映画って、うん、とももクロが演劇部に所属してて、
うん、
弱小演劇部が全国の大会まで出場するような競合になりますっていう、まあ、演劇部的なサクセスストーリーなんだけども、
うんうん、
そこに、まあ、そこで演劇を教える先生みたいな役で出てたの。めちゃくちゃ凛としててかっこいい先生役をやってたのね、
うん、
で、うわすごいこの役者さん気になるって思って、
うん、
映画をいろいろ追いかけてて、
うん、
最近ね、あ、今日紹介するんだけども、
うん、
映画のコーナーで日々これ後日っていう映画、キキキリンさんの遺作になるのかな、
うんうんうん、
うん、とかにも出てて、
うん、
あとはこの番組でも紹介したリップファンリンクルの花嫁だっけかな、タイトルがちょっと長くてあれなんだけど、うろ覚えなんだけども、その辺だとそのももクロの映画とは全然違う顔を見せてるのね。弱々しい、自分の意見をはっきり言えない、
うん、
内気な女の人みたいなの。
あ、私みたいな。
え、何、
え
何
まあいいよ、
デコピンされたいの。
違う違う、
おでこの形変わるぐらいデコピンしようか
はいはい、
かおりちゃんは
好きな役者さん、
役者さん
男性だと、うん、俳優さんは私は前から山田孝之さんが好きで、
あーいいね、
うん、
うんうんうん、
カメレオン俳優って言われてるぐらい、
あ、そうだね、
うんうん、いろんな役をやってて、うん、好きですね、うん、結構見てるかな、
うん、
映画。女優さんだと誰だろう、わかんない。最近もう顔だけはドタイプなんだけど、あの北川景子さんの顔が大好きなんですよね。
あの人の顔は美しすぎるよね。
すっごい美しい。
なんだろうね、あの彫刻的な。
なんかやってたじゃないですか、あのテレビで4分間瞬きしないみたいな。知ってます？
わからない。
あー4分間瞬きしない北川景子さんのドアップだけで放送されてても、
すごい
毛穴一つない綺麗な肌みたいな、何この綺麗な人みたいな、
うんうんうん、
もうあの人の美しさに最近はもう
惚れ惚れ。1日でいいから大悟になりたいね。
あ、
うちに帰ったらだって北川景子さんいるんだよ。
そうですよ、だって未だに自分の奥さんの美人さんになれないって
言
って
ました。あー、だろうね、
うん、
どんな感じなんだろう。うちに帰ったら北川景子さんが料理作って待ってんだよ。
お帰りなさいって。
あー、もういいや。
あー、私も大悟さんになりたい。
なりたい、なりたいね。やばい、まだ質問2つしか答えてない。どうする、あと2分ぐらいしかないんだけど。
あと1個じゃいけない。
かおりちゃん話しすぎなんじゃない。俺か。
あ、そっか。
ね、次の質問なんだけど、
うん、
トイレットペーパーはダブル派ですかシングル派ですか。
どうでもいい
一気にどうでもいい。
で、
あ、俺はシングルかな。
あ、そうなんですか。
知ってた、シングルの方がお得なんだよ。
聞いたことある、私ダブル派、
うん、あ、そうなの、
うん、
はい
どうでもいいね
は、早いね。
もう一個いけちゃうじゃないですか。
いけるかな、うん、じゃ あ今度は多分俺ぐらいしか答えられないかも。武井さんはお芝居に出会っていなかったら今頃何をしていたと思いますか。
おお、
何してたと思う風に見える。
でもなんかやってそうですよね。なんか人前に立つことだったり、うん、なんかやってそう絶対。
まあでもなんかそれは言われる、
うん、
うん、
なんだろう。
だって
武井さん肉ソムリエとか、
はい、
肉と芝居しかイメージがない。
ああ、そうだね、
うん、
そう、だいたいツイッターでつぶやいてるのは芝居か肉か犬だから。
そうだね、
どれかだよね。
うん、それでどれかですか。
え、
あんて芝居をやってなかったらか。
うん、
え、何、
ツイッターの中では答えたんだけど、
うん、
バンドとかやってたかもねぐらいでは。
あ、バンド
やってたことあるのよ。
何やってたんですか。
ボーカルやってて、コピーバンドなんだけど、
うん、
高校卒業してすぐぐらいの時かな、高校の同級生と一緒にライブも何回かやって、
バンド、私もやってました。
何やってたの。
ボーカル。
あ、真似したはい
ギターボーカル
はい、じゃ次の最後じゃ あれかな、そろそろ最後の質問になっちゃうかな。
うん、
諭吉派ですか野口派ですか。
どういうこと
分かんないんだよこれ全然分かんないんだよ俺。
どういうこと
分かんない。
で、
ま、うん お金、野口って秀夫さん、秀夫さんいくら、え、1000円、
諭吉って
1万円、あ、俺諭吉って答えたけど、
それは諭吉さんでしょ、
ね、金かお前は金か
一緒じゃんだって
そうだけどやばい、だって15個も質問のにまだ5個しか答えてやらねえよ、香織ちゃん口回ってないけどどうしよう、
うん、いつものことじゃない、
うるさいわはい、ちょっとね時間がないので、うん、この続きは残りの質問は次回の配信でまた答えていきたいと思いますので、
うん、
まあ、香織ちゃんと一緒に答えていくのでリスナーの皆さん楽しみに待っていてください。それではこのあたりで1曲聴いていただきましょう。アンコールでモノクロ。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆様、ゆりねです。ゆりねのゆらりゆらゆらシングシングソングは、 リラックスをテーマにシンガーソングライターゆりねが日々の出来事を通じて感じた思いなどをゆりねの作った歌に乗せまったりゆったりおしゃべりしていく番組です。番組内ではセロトニンのこととか心と体の健康のためにとかちょっとしたヒントになることをお話ししていく番組です。ぜひお聞きください。ゆりねでした。
ミュージックゼロチャンネル
自由時間のコーナー。はい、自由時間のコーナーは、1日配信分は映画のコーナーになってますね。
はい、
今回、僕がご紹介するのは、
うん、
まだ多分劇場で公開中かな、黒木華さん、あとはキキキリンさんなんかが出ています、
うん、
日日これ口実、すげえ片言だけど
日日これ口実、
そうそうっていう映画です。漢字5文字、こういあの日日日曜日の日が2つと、
うん、
これは何だろう、これまあ多分日々これ口実とかでよく言うかなっていう映画なんだけれども、この映画ね、原作がありまして森下のり子さんの同タイトルの同タイトル日日これ口実、お茶が教えてくれた15の幸せ、これエッセイみたいで、うん、この森下のり子さんが実際お茶と出会ってその中で得られたものとかを、
うん、
まあ、実話みたいな感じで書いたものを映画化しましたっていう作品で、でここに、さっきの質問箱のコーナーでも言ったけれども、
うん、
俺の好きな女優さんの黒木華さんがのり子役で出てて、
うん、
そう、それでも見たっていうのがあるんだけども、
うんうん、
これね、そののり子の、まあ、半生ではないけどお茶との出会いが大学生なのね、
うん、
でそのままずっと年を重ねていって多分40代ぐらいかな、20年ぐらいの時間の経過を描いていく作品なの。
お茶って茶道？
そうそうそうそう。その茶道の中でそののり子っていうものが通していろんなことを心境のが変化したり、
うん、
その物の見え方が変わっていったりするっていうのを割とね淡々と描いていく作品なの。でその中でね、やっぱ黒木華さんがすごいなと思ったのが、20歳そこそこの女子大生から40代ぐらいの、
うん、
まあいい年齢を重ねた女性までをちゃんと演じ分けているっていうところがすごいなっていう、
うん、
のもあり、あとやっぱりキキキリンさんだよね、
うん、
亡くなってしまったけれども、
うんうん、
なんだろう、お芝居をしてるというか、ただそこにいるんだよ、
うん、
そのキキキリンさんが、
うん
うん、そのキキキリンさんは武田先生っていうのり子にお茶を教える先生の役で出てるんだけれども、
うんうん、
そのふとなんだろう、見ているとそのドキュメンタリー見てるような、のり子に武田先生がお茶を教えてますよっていうドキュメンタリーを見ているような感じになる、
うん、
お芝居っていう、お芝居を見ているんだっていうか作品を見てるんだっていうのをその感覚を忘れさせてしまうぐらい、
うん、
そこにいるのよ。
うーん、
すごいね。それで、ね、なんかそれを見てる中でなんかね、亡くなったっていう事実が入ってくると、
うん、
すごいとんでもなく素晴らしい人を亡くしたんじゃないかと思ってさ、日本のそういう俳優界というか、
うんうんうん、
はなんか、ね、それで泣いてきちゃってさ、うん、まあ、違う感情移入の仕方なのかもしれないけれども、
うんうんうん、
そういう風に見てて、
うん、
で、まあ、その映画の中でのり子がこう本当お茶って映画の中で見ると本当にね、こう形を繰り返す作業みたいな感じなのね、
うん、
頭で考えるというよりは、
うん、
その決められた形を何度も何度も反復してやっと覚えていくとか、
うん、
頭で考えるとかじゃなくて気がついたら手先が動いてましたみたいなものらしいのね。でそういうものをただ繰り返していく中でふとある時、
うん、
その物の感じ方が変わっている自分に気づくとか、
うん、
っていうそののり子の成長というか変化を描いてるんだけども、
うん、
その中で、まあ、最後のゴールに行き着くのが、この日日これ口実ってどういう意味なの、
うんうんうん
う
ん、
どういう意味なのっていうところに落ち着くんだけども、
うん、
まあでも多分これね、結論言っちゃったとしても辞書とか見れば、出てくると思うんだけども、
うん、
映画の最後で言ってるんだけども、その一日一日は全て新しくて全て素晴らしいみたいな意味なのよ。
なるほど。
どんなに曇りの日でも、
うん、
どんなに雨の強い日でも、
うんうん、
それは自分のものの見方と 考え方次第で素晴らしい日になるんだよって、もう新しくて素晴らしい日なんだよっていうことを最後に言っているのね、
うん
うんうん、それでなんかこう人生の教訓ではないけれども、結局さ自分の人生が幸せであるかどうかとか豊かであるかどうかというのは、自分の人生を幸せに思えるかどうかとか、うん、豊かに思えるかどうかとか、うん、見えるかどうかという視点次第なんだなっていうのを言っているような気がして、
うん、
すごくそれが好きで、うん、まあ俺もともとそういう考えでは生きてるのね、
うん、
うん、何でもそうだけど感謝できるかどうかとか、
うんうんうん、
そういうふうなものを描いているのかなとかも思ったりするので、
うん、
そのこう日常の中で追われてる人とか、一度ね心をこう空っぽにして見に行くと何か見つかるのではないのかなと思いました。まだ劇場できっとオンエア、この番組が配信された頃にもやってると思うので、
うん、
絶対この映画見た方がいいと思います、うん、ぜひ劇場に足を運んでご覧ください。はい、ということで日々これ後日を紹介した映画のコーナーでした。
息子のやる気のなさをどうにかするため、49歳にしてグラフィックデザイナーからラジオパーソナリティにジョブチェンジした男の愛と勇気と感動のドラマ。その先にあるのは夢か絶望か。来春全国東宝シネマズで公開予定。なわけないんですけど、トムのおはこんちわ版。この番組は25年間グラフィックデザイナーをやってきた49歳の男が、まあくだらない雑談を繰り広げて小さじ1杯エロい話があるかな、そんな番組です。皆さんぜひ聞いてみてください。待ってます。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、にゃい、メリーゴーランドインレイニーデイズ。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、にゃい、メリーゴーランドインレイニーデイズ。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、エンディングですね。リスナーの皆さんびっくりしました。急にかおりちゃんが登場してきまして、
ひょっこりはん、
なんだろう、
ひょっこり出てきたから。
そうだね、次回配信分はオープニングからかおりちゃんいるのでね、うん、楽しみにしていてください。ゲストコーナーでは、質問箱の続きなんかもやるので、僕とかおりちゃんにの質問が、まあ僕にいいか当てのを一緒に答えていきます。そしてかおりちゃんのコーナーでは、
うん、
まあかおりちゃんお帰りということで、
うん、
まあ特別な企画を用意しているので、
何、
まあ、かおりちゃんもリスナーの皆さんも楽しみにしていてもらえたらなと思います。
はい、
はい、じゃあかおりちゃん、復帰してすぐだけれどもエンディングのあれ読めるかね、
自信ないな。
じゃあ読んで。
オッケー。
閉じるたびに1デコピンね。
いきます。
はい、
番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。
はい、
番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。
はい、
パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。
はい、お待ちしております。
続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_z_channel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。
はい、お待ちしております。
完璧
自分で言っちゃうとさ、
言っちゃった
褒めてやろうかと思ったけど褒めづらいわ。
褒めて褒めて、
やだあ、じゃあいいや、このままお別れの挨拶行こうよ。
はい
覚えてる？
あ、忘れちゃった。
じゃあいいよ言わなくて。
いや
じゃあ行くよ、
うん、
はい、せーの、
おもむくままに。
この番組はインリアリティザドリームミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。